お金に愛される人になる30の方法。その1、お金は否定するのではなく肯定しよう。お金を愛する人はお金からも愛される。お金が足りない。お金なんていらない。お金がたくさんあるとトラブルを招く原因になる。お金を否定するような言動に心当たりはありませんか。直接否定だけでなく間接否定も含めます。例えばお金持ちは性格が悪い、お金が不運を引き寄せるなど遠回しにお金を否定した言動の対象です。お金を否定している人は貧乏から抜け出せない。もしお金を否定しているなら確実に言えることがあります。残念ですがお金を否定している人は貧乏から抜け出せません。お金を否定した状態でどうやってお金をたくさん稼ぐのでしょう。お金を否定しつつお金を欲しがるのは矛盾しています。お金を否定することはお金を悪者扱いするのと同じであり、自分からお金を遠ざけることになります。お金を嫌っているとお金からも嫌われます。金は下がってお金の神様からも嫌われます。お金を否定している限り貧乏から抜け出せません。むしろどんどん貧乏になっていくでしょう。お金を肯定して愛する。貧乏から抜け出したいならお金を肯定しましょう。普通に肯定するのではありません。心からたっぷり肯定することが大切です。つまりお金を愛するのです。お金は素晴らしい。お金を愛している。お金は本当に大切な存在。お金を愛して人生のパートナーとして考えましょう。また自分がお金からされていると思うことも大切です。お金も自分を愛してくれる人が大好きです。お金は生き物ではありませんが、生き物のような動き方をします。お金はこの人は自分を愛してくれている、嬉しい、私もこの人が好きだと喜びます。お金からされるとお金があなたの心に集まってきます。お金持ちになりたいならお金を愛するのは最低限のマナーです。お金を引き寄せる磁石になりお金持ちになる体質に変わります。これはお金の亡者になることは違います。お金の亡者は何か。お金の亡者は倫理や道徳を無視して金儲けのことしか考えていない人のことを言います。ここでいうお金を肯定するとはお金の亡者になるではなく、お金を認め受け入れる体制を作っておくという意味です。お金を愛するとあなたのお金が愛される。現実にいるお金持ちを思い出してみてください。お金持ちでお金を否定している人はいません。お金はいらない。お金なんてくだらないと否定している人は一人もいません。お金持ちであればあるほどむしろお金を肯定しています。お金を愛したからといってお金持ちになるとは限りませんが、お金持ちは必ずお金を愛しています。経済的に恵まれたいならお金を肯定して愛するのは最低限のマナーです。お金を肯定してお金を愛しましょう。お金を愛するとあなたもお金から愛されます。お金を否定するのではなく肯定する。お金に愛される人になる30の方法。その2、最初からお金を最重要に考えるとかえってお金を稼ぎにくくなる。お金は人生に欠かせません。お金がなくなれば食べ物に困り飢えにします。お金さえあればほとんどのことができてしまう世の中です。だから多くの人がお金を最重要に考えます。しかしここが落とし穴。最初からお金を最重要に考えるとかえってお金を稼ぎにくくなります。お金を最優先にして考えるとお金を手に入れるためなら何でもするという偏った考えになります。性格が曲がって人を騙す。楽をするために仕事を手にする。利益のない人間関係は縁を切ってしまう。確かにお金は人生に不可欠ですが、お金を最初に考えるようになると人生で大切なことを見失います。そして人生がおかしくなるのです。お金とは何でしょうか。お金は善でも悪でもありません。お金とは仕事の対価です。仕事をするからお金を得られるのであり、仕事をしていなければお金ももらえません。仕事をするからお金が得られます。では仕事とは何か。仕事とは人と社会の発展に貢献することです。最初に考えなければいけないのは人と社会の貢献です。まず自分の適性をしっかり考えます。次に適性を考慮しながら自分に合った職種や企業を選びます。あとは一週間に仕事に打ち込むのみ。仕事です。結果としてお金が手に入ります。人と社会の発展に貢献する場合が多ければ大きいほどたくさんのお金も手に入ります。最初からお金を考えるのではなく、まず自分の人と社会に生かすことを考える。お金に愛される人になる30の方法。その3、親にお金を貸し惜しみする人はお金持ちでも心は貧乏。倹約精神は大切ですが適度があります。意識したいのは親に使うお金です。親に使うお金だけは出し惜しみをしないことです。お世話になった人への贈り物をやめればお金は節約できるでしょう。大切な人との食事は踊りではなく割り勘にすれば経済的でしょう。しかしそれは単なる口です。闇雲にお金を出し惜しみするのは不適切です。人への感謝を忘れ自分の取り分さえ多ければいいと考えています。感謝を忘れた人は心が豊かとは言えません。親にお金を出し惜しみする人はお金持ちでも心は貧乏です。今の自分がいるのはお世話になった人たちのおかげです。無駄な出費はいけませんが、親に使うお金は特別です。親だけはお金を出し惜しみするのではなくしっかり使わなければいけません。大切な人への贈り物に使うお金は無駄になりません。親として食事を贈る。お世話になっている人に感謝の贈り物をする。親にはどんどんお金を使いましょう。むしろ親に関しては倹約ではなく惜しみなくお金を使うべきです。自分の財布からお金を出して感謝を表現すると本気で感謝している気持ちがしっかり伝えられ、一層喜ばれます。結果として人間関係が深くなり、ますますお金が稼げるようになるのです。親に使うお金だけは出し惜しみせずしっかり使う。お金に愛される人になる30の方法。その4、お金を払う価値までも偉そうにならない。レストランで注文するとき偉そうな態度になっていませんか。偉そうな態度や話し方です。自分は客でありお金を払う価値だから偉そうにして当然。そう思うのはよくありません。客だからお金を出す立場だからという理由で偉そうにする人はお金は持っていても心が貧乏です。あの客は感じが悪いと陰で悪口を言われ、冷ややかな対応を受けることになるでしょう。お金を払う立場とは味方を変えれば作ってもらう立場と思います。たとえお金を支払う側でも手間暇をかけて料理を作ってもらっているのは事実です。支払う金額には料理の金額ではなくサービス料金や店の雰囲気なども含まれています。素晴らしいサービスを提供してくれる人がいるからこそレストランで美味しい食事がいただけます。ですからたとえお金を払う立場でも腰を低くしてお願いをする姿勢が大切です。商品サービスをありがたくいただきますという気持ちを持ちましょう。謙虚な姿勢のお客さんの給料や料理にはしっかり見ています。態度のいいお客さんにはもっと気持ちよく接したくなるでしょう。結果としていつもより気持ちの良いサービスが受けられます。美味しい料理をより美味しく楽しめるようになるのです。お金を払う立場でも腰を低くしてお願いする。お金に愛される人になる30の方法。その後、お金持ちには人と違うことをする習慣がある。人と同じことをやっていてはお金持ちになるのは難しいと考えてください。不可能ではありませんが、可能性は極めて低いと考えるのがどうです。人と同じことをやっていてお金持ちになるならその人たちがすでにお金持ちになっているはずです。人と同じようなことをしていてはそれができません。上級者がたくさんいることになると愛の奪い合いになり激しい競争が生まれます。自分の取り分が少なくなり稼げる金額も小さくなります。お金持ちにはもっと大胆な習慣があります。人と違うことをする習慣です。人と違えば上級者が自分だけになるため独占状態になります。客の利益を50人で割れると1人当たり2になります。みんなと同じではみんなで利益を取り合うことになるため1人当たりの配分が小さくなります。もし人と違うことをすれば競争がないため客の利益を1人で受け取れるチャンスに恵まれます。潜在的な需要を一気に独占できるためお金持ちになるチャンスが生まれるのです。お金持ちはビジネスに関して人と同じことをするのを嫌います。可愛いものであり人と違ったビジネスに取り組んだらお金持ちになりました。可愛いものと言われることを恐れないことです。人と違ったことをしてお金を稼ぐチャンスを見つけるのです。人と違うことをする。お金に愛される人になる30の方法。その6、孤独に強い人はもともとお金持ちになる素質がある。お金持ちになるためには人と違ったことをする必要があります。みんなと同じでは平凡なことしかできません。みんなと同じ状態では愛の奪い合いになり1人当たりの取り分が少なくなります。人と違ったことをするから希望になります。潜在的な需要に応えることができ大きな利益を得るチャンスに恵まれます。ところが人と違ったことをするとある問題に直面します。孤独になるのです。人と違ったことをすると同じ立場の人がいなくなるため一人になってしまうのです。ですがみんなと一緒でなければ行動できないという人は残念ですがお金持ちになるのはほぼ不可能です。その上抽象を受ける覚悟も必要です。可愛いものであればあるほど可愛いものだと冷たい言葉を言われるでしょう。ただでさえ寂しい上周りから冷たい言葉を言われるのは相当苦しいことです。お金持ちは一見華やかそうに見えますがその裏では孤独と戦っています。そしてお金持ちはみんなその苦しみを乗り越えているのです。もしあなたがもともと孤独に強いタイプならお金持ちになる組織の一つをすでに持ち合わせていると言えます。お金持ちになる可能性が普通の人より少し高い状態です。その組織を生かすか殺すかはあなた次第です。孤独に強い自分の組織をうまく生かせば大化する可能性があると言えます。もともと孤独に強い性格はお金持ちになる組織だと考える。お金に愛される人になる30の方法。その7、お金持ちは悪い人だと誤解しない。お金持ち、この言葉を聞いたときどんなイメージを浮かべるでしょうか。怪しい、うさんくさい、 何か悪いことをして稼いでいるのではないか。お金持ちとしてはネガティブな印象を持たれやすい傾向があります。もちろん中にはそういう人もいるかもしれませんが、ごく例外の話です。多くの場合は違います。あなたがお金を稼ぐときをイメージしてください。仕事を一生懸命した結果、お金をもらいますね。つまり自分の仕事が人と社会の発展に貢献できたからです。規模は小さくても人と社会の発展に貢献できたのは事実です。お金とは本来仕事の対価です。お金持ちも同じです。たくさん稼げているのはそれだけたくさん仕事をした結果にすぎません。たくさん仕事をして人と社会の発展に大きく貢献しているからお金もたくさん稼げています。お金持ちは賢く刀を使っているのが特徴です。仕事の結果を最大限に発揮するため効率よく刀を働かせています。運の関係を考えている。一石二鳥になる工夫をしている。商品やサービスを足し算ではなく掛け算で商売できる方法を考える。何より誰もが考えないアイデアを生み出している。仕事の結果を普通の人より何倍も出せ、結果としてお金もたくさん稼げているのです。プロのスポーツ選手も自分のプレーによって多くの人に喜びと感動を与えています。大きな仕事の結果を出しているからそれにふさわしい金額を稼いでいます。それをやましい、妬ましい、ダサいと非難するのはお金を稼いでいる人に失礼です。むしろ普通の人より社会貢献を果たしているわけですから感謝して褒めたたえるのが適切です。お金をたくさん稼ぐことにネガティブな気持ちを持っていると一生貧乏から抜け出せなくなります。お金持ちに対する正しいイメージを持つことです。お金持ちは仕事の結果を普通の人より何倍も出している人。これが正しいイメージです。お金持ちに対する正しいイメージを持つ。お金に愛される人になる30の方法。その8、お金を持つのが悪いのではない。お金を持ったまま使わないのが悪いのだ。お金を持つことは悪くありません。お金を持つことが悪いなら仕事をして稼げなくなります。貯金できなくなり生きることもできなくなります。お金を持つのが悪いのではありません。悪いのはお金を持ったまま使わない行為です。なぜ悪いのかというと経済活動を妨げる行為だからです。お金は世間を回って動く存在です。社会の中を循環させなければいけません。にもかかわらず自分のところでお金の流れを止めていると正常な経済活動が行われなくなります。会議会が起こって会社の業績も下がれば自分の給料は余計に下がるばかりです。お金をたくさん持っていても仕方ありません。気持ちを落ち着かせる存在くらいにはなるかもしれませんが使わなければただの紙切れです。将来に備えて貯金は必要ですが目安を作っておくことです。目安がなければ再現なく貯金することになりお金を使わなくなります。結果としてお金を持ったまま使わなくなるのです。お金はきちんと使いましょう。金は使ってこそ意味があります。貯金には限度額を設けておき限度額以上になれば積極的に使うことです。あなたのお金を使うだけでも一つの社会貢献です。とても小さなインパクトでも経済の活性化に貢献したのです。貯金が限度額を超えれば残りのお金は積極的に使う。お金に愛される人になる30の方法。その9、特典に惑わされると正常な商で買い物しにくくなる。特典もサービスします。今買うと特典がありますよ。そう言われて距離と反応する人が多いでしょう。特典があると得をしたような気分になり買わなければ損であるような気にさせます。特に買おうかどうしようか迷っている時には特典のせいで購買意欲を刺激されるはずです。もともと買うつもりだったものがたまたま特典付きだったらいいのです。特典があってもなくても判断に変わりありません。問題は特典があるから買おうとするパターンです。特典に惑わされた買い物には要注意。この判断基準は買い物に失敗しやすい傾向があります。特典があると正常な思考を乱されます。いらないものでも買ってもいいかなと思いやすくなります。特典に惑わされて不要なものを買ってしまうと後から正常な思考に戻った時買い物を後悔するでしょう。特典があるから買う、特典がないから買わないではありません。必要なら買う、不要なら買わないです。買い物は必要かどうかで決めるものです。特典があるかどうかは後で考えることです。先に考えるのは本当にそれが必要かどうかです。不要なものは特典があったところでやはり不要です。特典があってもあえて忘れた方が賢明です。正常な思考を保て正しくお金を使い後悔しない買い物ができるのです。特典に惑わされないようにする。お金に愛される人になる30の方法。その10、ボロボロの財布を使っているとお金が嫌われる。綺麗な財布を使っているとお金が愛される。財布を取り出してみてください。あなたは今どんな財布を使っているでしょうか。もちろんどんな財布を使おうと自由です。安物の財布であろうと高級ブランドの財布であろうと財布は財布です。財布はお金を入れるものです。量販店で買った財布であろうと人からもらった財布であろうと財布の役目を果たせるのは何でも自由です。しかしボロボロの財布であれば要注意です。お金にとって財布は家です。ボロボロの財布は居心地の悪い家のようなものです。居心地の悪い家はストレスが多くて嫌になりますが、それはお金にとっても同じです。お金はこんなところにいたくないと嫌になります。ボロボロの財布を使っていることでお金は自分が大切にされていないと感じます。そこでお金は財布から逃げようとする。そのためボロボロの財布を使っていると自然と金遣いが荒くなりお金がなくなるのも早くなります。盗まれてもいないのになぜかお金が消えていく。あっという間にお金がなくなっていくのです。貧乏だからボロボロの財布を使うのではありません。ボロボロの財布を使っているから貧乏になるのです。財布はお金を入れるものではありません。財布は持ち主のお金の価値観が反映される場所です。残念ですが、ボロボロの財布を使っているとお金に対する敬意、尊重、愛情が足りないと思われても仕方ありません。ボロボロの財布を使っているとお金から嫌われ、貧乏から抜け出せないのです。お金に愛されたいなら、綺麗な財布を使おう。お金に愛されたいなら、綺麗な財布を使いましょう。高級ブランドの財布である必要はありません。上品で清潔感のある財布がいいでしょう。綺麗な財布は居心地のいい高級ホテルのようなもの。もしボロボロの財布を使っているなら、少し奮発していい財布を買ってください。それは贅沢ではありません。お金に対する敬意と尊重の表示です。そしてお金に対する愛情表現です。財布は私たちにとって最も身近な道具の一つです。お金が入れば何でもいいと安易に考えるのではありません。大切なお金を入れるものだからこそ、きちんとしたものを使いたいと考えましょう。必ずいい財布を買うと、必ずお金も喜びます。綺麗な財布を使うことはお金を大事にすることにつながるからです。綺麗な財布は居心地がいいのでお金はいつまでもここにいたいと喜びます。綺麗な財布を使っていると自然と無駄遣いが減ります。金運も上がってどんどんお金が貯まりやすくなる。自然とお金が貯まりやすくなり近い将来貧乏から抜け出せるでしょう。綺麗な財布を使っているとお金が愛されるのです。綺麗な財布を使う。お金に愛される人になる30の方法。その11、お金に使える人は長財布を持つ。お金に使える人は長財布を持つのが常識です。お金を入れれば財布の種類は無関係ではないかと思う人もいるでしょう。確かにお金を入れる財布という意味ではどちらも同じです。折りたためる財布でもお金の持ち運びが可能です。財布という意味では折りたためる財布でも十分活用できます。しかしお金を大事にするなら長財布が最適です。何が違うのかというとお金に対する意識なのです。折りたたみ式の財布は形式上折りたたむのが前提に作られています。小さく折りたためればカバンやポケットにも入れやすくなるでしょう。それが良いところではありますが、お金にとって快適だというと思うんです。財布を折りたためばお札も折れなくてしまうようになります。ポケットに入れて椅子に座るとお金を押し潰すことになります。折れなくという形式上財布の消耗も早くなります。お金にとっては窮屈で居心地が悪いのです。お金も人格のようなものがあると考えることです。お金に使える人になるためにはお金を大切にする意識が必要です。ポイントはお金を大事にするという意識です。お金を大事にする意識があれば、このずと折りたためる財布ではなく長財布を選ぶようになります。長財布の場合お札を折らずに入れます。財布を曲げることもないので消耗が抑えられ長持ちしやすくなります。財布の品質もできるだけ高い方がいいでしょう。財布はお金にとって家です。品質の良い財布の方がお金にとっては高級ホテルのように感じ喜んでくれるでしょう。お金を大切にする意識があれば財布も現れます。稼げるようになったら長財布を持つのではなく長財布を持つから稼げるようになります。仕事も反映されますますお金が寄ってくる。結果としてお金も使える人になるのです。長財布を持つ。お金に愛される人になる30の方法。その12、お札を取り出すとき指を舐める癖はやめた方がいい。財布からお札を取り出すとき指を舐める癖もある人を見かけます。指先が乾いているとお札が滑ってスムーズに取り出せません。そこで指先を舐めて湿らせることで取り出しやすくしようとするのです。お札を早く取り出したい気持ちが人一倍強いのかもしれません。わずか1秒程度の行為。しかし不便だとしてもこれはやめた方が賢明です。お金を受け取る人の立場を考えてみましょう。大金がついたお札を差し出されると不衛生です。ほとんどの人が生理的に受け付けず相手は後ずさりするでしょう。とりわけ女性にはひどく不要なはずです。この癖がある限りスマートにお金を使うのは困難です。せっかく気持ちよくお金を払おうとしても指を舐める癖で台無しにしてしまうのです。そもそも健康にも悪影響です。指先は綺麗に見えても肉眼では見えない小さなバイキンでいっぱいです。お札はいろいろな人の手に渡るため多くの雑菌が付着しています。指を舐めた瞬間お札や指先についているバイキンが口の中にいるこの場合病気につながる可能性もあります。お札を舐めてもいいことはありません。 指先を舐めてお札を取り出す癖があるなら、直すことをお勧めします。お札を取り出すとき、指を舐める癖をやめる。お金に愛される人になる30の方法。その13、お札の入れ方を見れば、お金に愛する考え方も見える。お金持ちの財布を見ると、お札の入れ方に特徴があります。お金持ちの財布は、お札の向きが揃っているのが特徴です。お札の入れ方が上下や、裏表がバラバラになっている人は、残念ですが、お金持ちにはなりません。お札の入れ方なんて、お金稼ぎには関係ないだろう。そう思うかもしれませんが、誤解です。関係ないように思いますが、実に深く関係しています。大切なことは、お金に関して、細かいところまでルールが行き届いているからです。お金を稼ぐ人は、お金に関して、細かいところまで管理が行き届いています。自分なりの価値観があり、判断基準があります。こうしようというルールをあらかじめ決め、一度決めれば、守り続ける精神があります。その細かい配慮は、お札の入れ方でも同じです。お札を財布に入れるとき、上下や裏表が統一されているのは、小さな点まで配慮が行き届いている証拠です。お札の入れ方は、よしよしはないので、あなたが自由に決めてください。上向きでも下向きでも構いません。お札の表側の向きは、お財布の内側でも外側でも自由です。大切なことは、自分なりのルールがあることです。一度、こうしようと決めたら、そのルールを徹底して守ること。お金のルールを決めて実施するのは、お金の管理能力の一つです。これがお金を大切にするということです。お金を大切にする人がお金にも使える人です。お財布のお札の入れ方にルールを作り、統一させる。お金に愛される人になる30の方法。その14、財布の中にレシートを入れるのは良くない。お店でレシートをもらったとき、どうしていますか？何気なく財布の中に入れていないでしょうか？後から必要になるかもしれないと思って、念のためレシートを入れる人もいるでしょう。もちろん、必要があるならいいのです。会計簿につけるため、会社に経費として提出するため、必要があれば一時的に財布の中にレシートを入れるのも構いません。しかし、特に意味も必要もないなら財布にレシートを入れてはいけません。財布にレシートを入れる行為は金運を下げる行為だからです。なぜ金運が下がるのか？レシートだけではありません。毎日を考え始めると財布の中にあれを入れたくなります。名刺、絆創膏、写真、明細書、メモ書き、お守りを入れている人もいるかもしれません。これでは財布が何でも入れる箱になってしまいます。財布はいわばお金の家です。家がごちゃごちゃしていると居心地が悪くなるように財布の中にお金と無関係のものがあると居心地が悪くなります。お金はストレスを感じます。ここには痛くないと嫌がって逃げたくなり、お金が入りにくい財布、お金が逃げやすい財布になります。だから金運が下がってしまうのです。財布にレシートを入れる行為は金運を下げる行為。財布は本来お金を入れる場所です。財布にはお金だけを入れるようにしましょう。基本は硬貨、紙幣、クレジットカード類です。クレジットカードやポイントカードも支払い機能と金銭価値を有しているため予定です。会員証、保険証、運転免許証はセーフです。お金ではありませんが、身分を証明するものなので許容範囲と考えていいでしょう。入れていいのはここまでです。その他お金と関係ないものは財布に入れないように注意しましょう。例えば名刺です。財布の中に名刺を入れている人もいますが NG です。名刺は名刺で入れるのが正式です。毎日を考えると財布の中に名刺を入れたくなりますがよくありません。名刺が必要になったときさっと名刺入れから取り出すのがスマートです。名刺を持ち合わせていなければ、ただいま名刺を出していますと断ればいいだけです。レシートや明細書なども財布には入れないのが賢明です。レシートや明細書を持ち帰る必要があるなら専用の封筒を用意すればいいことです。不要なレシートは最初からもらわない。不要なレシートは最初からもらわないことです。不要なレシートであればレジ横にあるレシートボックスに入れましょう。レシートボックスがなければお店の人にレシートは結構ですと言えばいいだけです。今すぐ自分の財布の中を覗いてみてください。財布の中のレシートで膨らんでいる人は赤信号です。財布の本来の役割が失われレシートボックスになりつつあります。今すぐ不要なレシートは処分しましょう。財布は財布らしく扱い、財布にふさわしいものを入れるようにしましょう。綺麗な財布はお金にとっても居心地が良くなります。快適でいいね。みんなも入れようと仲間を呼び始め、金運を上がっていくのです。財布の中にレシートを入れない。財布の中に入れるのはお金と身分証明だけにしておく。不要なレシートは最初からもらわない。お金に愛される人になる30の方法。その15、絶対儲かるを避けるだけで金銭トラブルのリスクを減らせる。金銭トラブルのリスクを減らす方法があります。絶対儲かるという話を避けることです。絶対儲かるなら素晴らしい話じゃないかと思いますが誤解です。残念ですが世の中に絶対儲かるという話はありません。もしあったとしても誰も言わず自分だけがこっそり実行するのが普通です。それを人に話すのはおかしいのです。投資であれ何であれ大なり小なりリスクがつきもの。リスクがゼロの金融商品はゼロです。にもかかわらず絶対儲かると断言する時点ですでに嘘をついていることになります。絶対儲かるは詐欺師の決まり文句。特にお金がなくて困りかけ精神状態が不安定な時は誘惑の言葉に引っかかりやすい。天からの助けであるように思え取り付きそうになるため注意が必要です。絶対儲かるという話を持ちかける人がいれば私は怪しい人間と言っているようなものです。深く関わらずすぐ離れましょう。深く関わるといつの間にかうまくいくなり必要な契約をさせられます。詳しい話を聞くまでもなく断りましょう。話だけでも聞いてくださいと誘惑してくるかもしれませんが断ってください。詳しい話を聞く時間が無駄です。それならあなたが正解ではないですかと断って追い払いましょう。これだけで不要な金銭トラブルのリスクを一つ減らせます。絶対儲かるという話からは全力で逃げる。お金に愛される人になる30の方法。その16、1円を大事にできない人はお金持ちにはなれない。お金持ちはお金を大事にすることがあります。お金持ちになったらお金を大事にしているのではありません。お金を大事にしているからお金持ちになりました。お金を大事にする気持ちは1円の使い方ではあります。1円があればあなたはどうしますか？1円を頼んでいる人は残念ですがお金持ちにはなれません。1円であってもお金はお金です。1円が100枚集まれば100円です。100円があれば立派な買い物ができます。1円だけでは何もできないと思いますが誤解です。募金箱に募金すればいいのです。コンビニや役所などに設置されている募金箱にお金を入れれば少なくとも無駄にはなりません。たった1円でも1円分の所得税ができます。非常に小さな金額ですが社会に貢献できたのは事実です。たった1円でも世のため人のために有効活用ができます。いかにお金を大事にするかです。お金持ちになるにはお金を大事にする気持ちが深いです。お金を大切にする気持ちがあればじわじわお金も貯まります。もし道端に1円が落ちていればきちんと拾ってあげましょう。1円くらいではなく1円だからこそと思って拾うことが大切です。それがお金に使える人の習慣です。たった1円でも大切にする。お金に愛される人になる30の方法。その17、道端に1円が落ちていても堂々と拾う人のお金に愛される。道端にお金が落ちていた時どうしますか？大きな金額なら誰も迷わず拾うでしょう。もったいないという気持ちが強くなり拾う人が大半です。ところが1円となると拾っても仕方ないと無視する人も多いはずです。1円だけでは価値が小さくて拾う方が面倒だと思ってしまうのです。しかし1円でもお金はお金です。道端に落ちているままではゴミのように扱われているようでお金がかわいそうです。お金は世の中を循環する存在です。道端に落ちているお金は何らかの事情があって社会から外れてしまった状態です。そのままではお金がかわいそうです。お金は行き場を失い社会に戻りたい。誰か助けてくれと叫んでいます。たった1円でもきちんと拾いましょう。あなたが拾って本来の居場所である社会に戻してあげるのです。迷子になった子供を親元に返すようなものです。きちんと拾って社会に戻してあげるとお金は喜びます。それがお金を助けるということです。見方を変えると立派な社会貢献の一つです。小さな金額でも見逃さない習慣がお金に対する信頼を養います。お金にとっても拾ってくれた人は恩人に思えるでしょう。いずれ変わった形で金運に恵まれるはずです。道端に1円が落ちていても堂々と拾う人がお金にも愛されるのです。道端に1円でも落ちていたらきちんと拾う。お金に愛される人になる30の方法。その18、トイレットペーパーを切らす人はお金持ちにはなれない。トイレットペーパーを切らす人はお金持ちにはなれません。トイレットペーパーとお金は関係ないように思いますが誤解です。確かに物としては別々ですが扱う時の考え方には共通点があります。その共通点とはなくなる前に対処する習慣があるかどうかです。トイレットペーパーはなくなってから何とかするわけにはいきません。手元と単に読みが準備されているならまだいいのです。しかし読みもない状態でトイレットペーパーを切らすと大変です。お尻を手で拭くわけにはいきません。なくなってから何とかするのでは完全にアウト。そろそろなくなりそうだなと思った時に予備を準備したり新しく取り替えたりすることが大切です。お金も同じです。銀行の残高がなくなってから対処するのでは遅い。借金しなければいけなくなりますます事態は悪化するでしょう。消費者金融や闇金に頼ったところでろくなことになりません。銀行の残高もなくなってから何とかするのでは完全にアウト。なくなる前に節約など対処が必要です。 こうした状況からトイレットペーパーを切らす人は亡くなる前に対処する習慣がないとわかります。つまりお金に関してもルーズであることがわかるのです。トイレットペーパーも銀行の残高も同じです。亡くなる前に対処するのか、亡くなってから対処するのか、響きは似ていますが、人生を分けることは大きな違いを生むのです。トイレットペーパーは切らす前に予備を準備するか、新しく取り替える。お金に愛される人になる30の方法。その19、カードの利用限度額を測定できますか。各種カードには利用限度額が設定されています。利用限度額とは一定期間のうちカードで自由に利用できる金額の上限を指します。カードには次のような限度額が存在します。キャッシュカードの引き出しや振り込みの限度額、クレジットカードの利用限度額、キャッシングの利用限度額、カードの利用限度額を測定できますか。カードの使い方は知っていても利用限度額に疎くな人はいない多いのではないでしょうか。面倒だから限度額はできるだけ高く設定しておこう。安易に考えがちですが、安易な上限の引き上げは要注意です。盗難にあったとき利用限度額まで使われてしまう恐れがあり、被害の拡大につながります。利用限度額さえ正しく設定していれば被害を最小限に食い止めることができます。自分にとっても最適に抑制できるため金銭感覚を保つ働きもあります。利用限度額は不便に感じる人が多いのですが、セキュリティを考えると重要です。今一度自分が持つカードの利用限度額を確かめてみましょう。自分が持つカードの利用限度額くらいはしっかり把握しておくことです。歴史の年号のように単純な暗記になりますが、お金を管理する上では覚えておきたい数字です。利用限度額は一度設定して終わりにするのではありません。周りの環境の変化に応じて定期的に見直すといいでしょう。限度額の変更はカード会社に連絡するだけで手軽に済む場合が大半です。収入、生活レベル、セキュリティなどを総合的に考慮した上で適切な限度額を設定しましょう。カードの各種機能の利用限度額を適切に設定する。お金に愛される人になる30の方法。その20、クレジットカードで使う金額の1ヶ月の目安は。クレジットカードで使う金額の1ヶ月の目安を作っていますか。もしくは意識していますか。もちろん人によって状況が異なるため使用量は異なるでしょう。クレジットカードのポイントを貯めたいと考える人は使う頻度も金額も増えるでしょう。一方、ローンを組んでいる人はクレジットカードの使用は慎重になるでしょう。状況は様々ですが、あくまで一般的な状況で考える場合、一つの目安があります。クレジットカードの利用は月収の 15% までが適切です。この 15% はプリペイド式カードやデビットカードは含めません。プリペイド式カードもデビットカードも最初にお金があって使用できるカードだからです。あくまで純粋なクレジットカードの使用として考えてください。クレジットカードはお金がなくても買い物ができてしまうため、使いすぎには要注意です。月収の 15% を超えると1ヶ月に口座から引き落とされる金額が目立ち、月々の負担が苦しくなります。口座に現金がなくて引き落とせないと、そのような情報は原則として永遠に残ります。もちろん月収が上がればその分だけクレジットカードの使用を増やしていいでしょう。今一度クレジットカードの1ヶ月の使用量を確認してみてください。 15% 以内に収まっているならひとまず安心です。クレジットカードは月収の 15% までを目安とする。お金に愛される人になる30の方法。その21、小さな金額でも借用書を作る姿勢と習慣が信用を生む。お金を借りるときには借用書が必須です。大きな金額では借用書を作るのが当たり前と思います。ところが小さな金額になると借用書はいらないと考えがちです。小さな金額なら別に失ってもいいだろうという油断があります。しかし小さな金額であれ借金は借金です。1円でも誰から借りているなら借金があるという状態です。誰かにお金を借りるなら小さな金額であっても借用書が必要です。小さなお金を借りる場合であっても借用書を作りましょう。友人は借用書なんていらないよと遠慮するかもしれません。それでも借用書はあった方がいい。小さな金額かどうかではありません。返済能力があるかどうかでもありません。きちんと返したい気持ちがあるかどうかです。きちんと返したい気持ちが本当にあるなら小さな金額でも借用書を作るのが適切です。小さな金額でもきちんと借用書をすることで友人は安心します。きちんとお金を返す気持ちがあるのだと思い信用が生まれます。借りる側としても借用書をすることでお金を借りた。返さなくてはならないという自覚を促します。公的な効力も発生してもう言い逃れはできなくなります。返済の意識を高めることができるのです。相手から必要ないと言われても借用書を作りましょう。小さな金額でもきちんと借用書を作る姿勢があれば借金をしながら信用も得られます。小さな金額でも借用書を作る。お金に愛される人になる30の方法。その20に、貯金より自己投資にお金を使う人ほど将来出世する。将来のために貯めるもの。それは貯金です。お金があれば、怪我や事故など万が一の出来事に対応できます。もちろん不足の事態に備えた貯金は必要でしょう。ただし、貯金の数なら限度額を決めることです。再現なく貯金ばかりするのはよくありません。貯金ばかりしていると貯金額は増えますが、能力が見られません。仕事も素敵になり、新しい挑戦をしたいようになります。そういう人は会社から見て魅力的には見えません。会社から見て魅力的に見えるのは、やはり会社の利益に貢献する人物です。すなわち、自己投資をする社員です。稼いだお金を自己投資に使い、自分の価値を高めます。自分から進んで勉強して得た知識や技術を仕事に生かします。勉強にお金は高めますが、自分の内定では知識は増え、能力も高めます。能力の高い人物がいれば、会社は注目せざるを得ません。貯金より自己投資にお金を使う人ほど将来出世します。しかも、能力さえ高ければ、たとえその会社を辞めたとしても、他の会社で働いていきます。能力や知的財産は誰かに奪われる心配がありません。将来の心配をするなら、貯金するより自己投資です。自分の能力を高めるために、自分にどんどんお金を使いましょう。自己投資こそ本当のリスク回避になります。将来出世をしたければ、貯金より自己投資を重視する。お金に愛される人になる30の方法。その23、投資を始めるなら、まず損のしていい金額を決めること。人に投資を始めると、いかに冷静を保つかの戦いです。得をしたり損をしたりなど、感情を揺さぶられる連続です。得をしているときはまだいいのですが、問題は損をしているときです。損をしていい金額を決めずに投資を始めると、損を続けたとき、やめていいポイントがわからなくなります。人のことは不思議なもので、損が出ると、なんとか取り戻したい気持ちが発生します。なんとか取り戻したいと思い始めたら、冷静さが失われつつある前兆です。もう少し、あと少しと思っているうちに損がどんどん膨らみます。やめた方がいいのではないかと思っても、悔しい気持ちがそれを抑えています。気づけば、巨額の損失に陥っているのです。投資を始めるなら、まず損をしていい金額を決めておきましょう。冷静であるうちに決めておくから意味があります。損をしていい金額を決めていないなら、投資を始めてはいけません。そして、損が目安の金額まで達したら、感情は抜きにして投資を終了します。どんなに悔しくてもやめます。損切りでいいのです。自分の判断が誤っていたことを認めることは辛いことですが、必ず守り抜きましょう。損をしていい金額さえ決めておけば、投資に失敗することはあっても、大失敗では避けられます。安全に投資をするための基本ルールです。投資を始めるなら、まず損をしていい金額を決めておく。お金に愛される人になる30の方法。その14、無駄な保険に入っているなら、間接的に投資しているのと同じ。世の中には数多くの保険が存在します。生命保険、損害保険、地震保険、火災保険などです。社会人になれば万が一の時に備えて何らかの保険に入っている人がほとんどでしょう。しかし保険に入っただけで満足していませんか。保険は一度入ってずっとそのままにするのはよくありません。加入当時は適切であってもその後の環境の変化で必要な保険が変わる場合が少なくありません。保険は入っているから安心と思い込んでいると無駄な保険に入っていることに気づきにくくなります。保険は保険料が高くても効力が発生しているため無駄という認識が薄いがちです。無駄な保険に入っているなら間接的に投資しているのと同じです。保険は入ってそのままにするのではなく人生の節目に応じて見直しましょう。特に大きな人生のイベントでは見直しが必要になるでしょう。例えば就職、結婚、出産などです。必要な保証が変わるタイミングではふさわしい保険も変わります。そのままでいいと思うなら現状維持でいいのですが、場合によっては健康がふさわしい場合もあります。保険を見直すと家庭の負担が軽くなる可能性があります。保険料がわずかでも安くするなら立派な節約なのです。保険に入ってそのままにするのではなく人生の節目に応じて見直す。お金に愛される人になる30の方法。その20度、感情のコントロールができない人はお金のコントロールもできない。お金のコントロールと感情をコントロール、この2つには密接な関係があります。お金のコントロールはいかに感情をコントロールするかでもあります。欲しいものがあったときちょうどいいの気持ちを抑えなければいけません。欲求のままに買い物をしているとお金はいくらあってもありません。投資のときあらゆる値動きに踊らされないように注意が必要です。喜んだり落ち込んだりしているとすぐ疲れて正常な判断を失い冷静な判断ができなくなります。お金持ちになりたいと思って身を張っているとお金は消えるためです。身や世間体を気にして高級品ばかり買っていると一生貯金はできません。感情に振り回されず常に冷静に判断しなければいけないのです。さてこのことからある重要なことが見えてきます。逆に言えば感情のコントロールができればお金をコントロールする最低条件が整うのです。お金に使えるためにはまず感情のコントロールができるようになりましょう。 常に冷静を心がけます。見えや世間体は気にしません。周りから様々な言葉を言われても流されず、自分の判断で買い物をします。自分が空気になったイメージを持つとコントロールしやすくなります。感情の起伏が激しい人より常に冷静な人の方がお金に使えるのです。お金をコントロールするために感情をコントロールする。お金に愛される人になる30の方法。その26。お付き合いで保険に入るのは失敗しに行くようなもの。保険業の友人がいると保険の営業がやってきます。保険の営業は身近な人をターゲットにするのが鉄則です。友人は甘い言葉であなたを勧誘してくるかもしれません。おすすめの保険がある。入らないと損。ダメならすぐ解約しても大丈夫。今なら特別最初の3ヶ月分が無料。ここにサインをするだけ。仲のいい友人から言われるとまあいいかなと思うかもしれません。しかしここが要注意。仲のいい友人から勧められても必要なければ断ることです。断りにくいかもしれませんが、その感情を振り切ることです。保険とはお付き合いで入るものではありません。将来のトラブルに備えて入るものです。人生設計は人それぞれですから、保険加入の判断も人それぞれです。いつもお世話になっているからという理由で保険に入るのは失敗しに行くようなもの。保険は人生で最も高い買い物の一つです。統計データによると、人生で高額の買い物の一番が今の購入であり、次に保険と言われています。高額の買い物である保険のお付き合いという理由だけで決めるのは賢明ではありません。ずるずるお金だけが消えていき、いつもお金がなくて苦しみます。いろいろなものを買わせ、一文無しになります。収入の意見の機能はいいのですが、あくまで参考です。必要なければ、いくら仲のいい関係であっても断る勇気を持つことです。断ったくらいできる友情ならその程度なのです。お付き合いという理由だけで保険に入らないようにする。お金に愛される人になる30の方法。その27。本業を手抜きしてまで副業に手を出すと共倒れになるだろう。少しでもお小遣いを稼ごうと副業に手を出す人もいるでしょう。小さな金額しか稼げないと思われる副業ですが、時給だけで考えると本業より稼げる場面もあります。例えば作家です。作家の本業は本を書くこと。本を書いて売れば印税がいりますが、一冊を書くのには時間がかかります。時給で換算すると実は大したことがない場合が少なくありません。出版部数が少ない場合、アルバイトしていた方がまだ稼げる場合もあります。一方、作家になると講演という仕事が舞い込んできます。お小遣いを稼ぐにはちょうどいい副業です。しかも講演は短時間で大きく稼げる場合が少なくありません。では講演ばかりすればいいではないかと思いますが、そこが重要ポイントです。講演に呼ばれるのは作家という本業での活躍があってことです。講演ばかりしていると作家という本業がおろそかになり、いずれ呼ばれなくなります。最終的に本業でも副業でも稼げなくなっているという窮地に陥るのです。本業を転職してまで副業に手を出すと共倒れになるでしょう。どの分野でもそうです。本業があっての副業です。本業で実力を身につけて稼いでいく方が長期的にも安定し、よく稼げます。副業に手を出すなら本業をしっかりやった上で着手することです。もし副業がうまくいかなくても本業が保険の役割を果たすのです。本業を転職してまで副業に手を出さない。お金に愛される人になる30の方法。その28。お金持ちになりたければ喧嘩を避けるためにお金を使う。喧嘩は不能です。喧嘩をしても得はありません。喧嘩という手間が増えるだけでなく、無駄な時間や体力も消耗します。お互いに快適にも精神的にも否定するだけ。否定すれば回復にも時間もかかるでしょう。場合によっては傷をつけてしまうこともある。些細な喧嘩で自分の評判を落とすとビジネスに支障が出る可能性もあります。喧嘩で勝ったとしても相手は不快感が残ります。喧嘩には勝っても仲は悪いままになるのでは意味がありません。恨みが残っているといずれ別の形で仕返しがあるでしょう。そしてまた喧嘩になる時間です。時間、お金、体力など無駄な消耗が増えるため貧乏になる可能性が高くなります。貧乏人ほどよく喧嘩をします。よく喧嘩をするから貧乏になります。お金持ちになりたければ喧嘩を避けるためにお金を使うことです。そういうお金の使い方は無駄になりません。トラブルを減らすことにお金を使っても体力や時間の節約にもなり、結果としてより多くのお金を節約できます。喧嘩を避けることができればビジネスをスムーズに進めることができます。できれば信仰を深めることにお金を使った方が得策でしょう。敵を作らず味方を増やすためにお金を使うことです。喧嘩を避けるためにお金を使う。お金に愛される人になる30の方法。その29。信仰を深めるお金に無駄はない。友人と会うと大概将来にお金がかかります。遠くへ出かけたり買い物をしたり食事をしたりなどです。一緒に美味しいお酒を飲みながら深い会話を楽しむこともあるでしょう。年賀状や誕生日プレゼントなどもお金がかかるでしょう。友人関係を維持したり深めたりするにはお金が必要です。どうかそのお金を無駄とは思わないでほしい。信仰を深めるお金に無駄はありません。些細なことに使ったお金でも一緒に楽しむことで貴重な思い出を作ることができました。お互いの考えや意見も思い切り交わし、理解を共有できました。この時お金を有意義に使えたと言えるのです。貴重な財産です。お互いに同じ思い出を共有するのは恋人同士がペアリングをするようなものです。同じものをお互いで共有しているのです。死ぬまで消えません。泥棒に盗まれることもありません。思い出そのものが宝物です。思い出があることで友人との仲も深まります。ペアリングがたくさん増えるのです。友人は人生の豊かさを深めるために必要な存在です。テーマパークは一人で行っても面白くありません。友人と行くから楽しいのです。友人のおかげで悲しみは半減し、元気や勇気が2倍になります。信仰を深めるためにどんどんお金を使ってほしい。信仰を深めるために無駄はないのです。信仰を深めるためにどんどんお金を使う。お金に愛される人になる30の方法。その30。この世で最もローリスク回避ターンの投資先とは。この世で最もローリスク回避ターンの投資先とは何か。それは自分です。自分への投資は最も割に合った投資先です。世界中のことを探してもこれほど素晴らしい投資先はありません。お金を生む源泉は自分です。その自分の磨いておかないとお金を稼ぐことはできません。例えば本です。本一冊は1500円程度。小さな金額ですが多くの知識や知恵を学べます。失敗しなければ学べないような知識や知恵を前もって効率よく学べるのは素晴らしいことです。習い事も素晴らしい自己投資の一つです。習い事では教養や技術を高めることに役立ちます。ウェブサイトの作成を学べば世界の情報発信が可能です。語学力を磨けば海外からの情報収集ができるようになります。旅行も素晴らしい自己投資です。旅行で体験を増やしたり視野を広げたりするために役立ちます。自己投資はまだまだ他にもあります。映画を見れば普通では味わえない非日常的な経験の数多くもたらしてくれます。美術館や博物館に行ったり舞台を見に行ったりすれば芸術的感性を高めてくれます。学ぶ意識を持った芸術鑑賞は多くの気づきを与えてくれるでしょう。投資にお金はかかりますがローリスクです。にもかかわらず回避ターンなのです。どれも緊急ではありませんが重要なことです。自分を高めるためにもっともっと自分にお金を使いましょう。投資で株の銘柄に迷ったら自分の投資を優先させるのが無難です。この1ヶ月間あなたはどのくらい自分にお金を使いましたか。自己投資に締め切りはありません。自己投資は今からでも間に合います。自分に使ったお金が多ければ多いほど成長に変わります。そのお金が将来何倍にも返ってくるのです。もっとも自分に投資する。お金に使える人になる30の方法。まとめ。その1。最初からお金を考えるのではなく、まず自分の人と社会に出すことを考える。その2。絶対儲かるという話からは全力で逃げる。その3。お金に使うお金だけは出し惜しみせずしっかり使う。その4。お金を払う立場でも腰を低くしてお願いする。その5。人としないことをする。その6。もともと孤独に強い性格はお金持ちになる素質だと考える。その7。お金持ちに対する正しいイメージを持つ。その8。貯金が限度額を超えれば残りのお金は積極的に使う。その9。特典に惑わされないようにする。その10。持ち家と賃貸のどちらが自分にやっているか総合的によく考える。その11。長財布を持つ。その12。お札を取り出すとき指を舐める癖をやめる。その13。お財布のお札の入れ方のルールを作り統一させる。その14。働けるうちに働く。その15。たった1円でも大切にする。その16。道端に1円でも落ちていたらきちんと拾う。その17。トイレットペーパーは切らす前に予備を準備するか新しく買える。その18。カードの各種機能の利用限度額を適切に設定する。その19。クレジットカードは月収の 15% までを目安とする。その20。小さな金額でも借用書をする。その21。将来出世をしたければ貯金より自己投資を重視する。その22。投資を始めるならまずその資金額を決めておく。その23。保険に入ってそのままにするのではなく人生の節目に応じて見直す。その24。お金をコントロールするために感情をコントロールする。その25。お付き合いという理由だけで保険に入らないようにする。その26。 本業を手抜きしてまで副業に手を出さない。その27。最も自分に投資する。その28。少なくてもいいから教養として本を読む習慣を持つ。その29。本を読んで学んだことを行動に移して1万分の1の人間になる。その30。本を読んで行動したことがうまくいかなくても成功するまで諦めない。